ホンダと確執、入社式でポップ吉村を語る本田宗一郎、集合艦の発明、第一章。本田宗一郎が驚愕した 32.7 馬力という数字。1965年10月、1台のバイクが日本グランプリの会場を走っていました。吉村がチューニングしたホンダ CB72 です。このバイクを見た本田宗一郎さんが、ある決断をしました。研究所で一度マシンを計測させてもらえ、そう現場の人間に指示したのです。一体何が本田宗一郎さんをそこまで動かしたのか。和光研究所に運ばれた CB72 は車種ダイナモにかけられました。ノーマルエンジンが24馬力、ホンダワークスのエンジンが27馬力を発揮するところ、吉村秀夫の手掛けたその CB72 のエンジンは 32.7 馬力を発揮していました。この数字には一度息を呑みました。本田宗一郎さんの反応は激烈でした。ワークスチームが手掛けたマシンが、プライベーターに圧倒されているという不甲斐なさを、本田宗一郎さんはワークスチームに対し厳しく叱責したのです。町工場が大企業のワークスを超えた。これは日本のモータースポーツ史における歴史的な瞬間でした。第2章、雑所の熊の小さなオートバイ屋から始まった物語。吉村秀夫さんは1954年福岡の雑所の熊でオートバイ屋を開業しました。店に遊びに来る米兵たちを吉村さんはしょっちゅう叱り飛ばしていたと言います。お前らそんな不真面目なことでどうする。もっと真面目にやれ。まるで本当の父親のように遠い異国の地で唯一くつろげる場所、家に帰るように遊びに行ける場所、そして自分のことを親身になって怒ってくれる親父のような存在。米兵たちは吉村さんのことをポップと呼び始めました。この場合のポップは親父とかおじさんという意味です。こうしたエピソードもあって、いつしか吉村秀夫さんはポップ吉村という愛称で呼ばれるようになりました。オートバイ屋開業から2年後、吉村さんは米兵に誘われて板付け基地の04レースに参加します。キャブトン600で出場した吉村さんは、久しぶりに味わう真剣勝負に魅了されました。どうすれば早く走れるのか、エンジンの性能をどう上げられるのか、試行錯誤を始めたのです。ファルコムモータースの山田二郎さんから、カムシャフトのベース円を削ると、バルブのリフト量が増えるという言葉を聞いた吉村さんは、愛車BSA ゴールデンフラッシュのカムシャフトに加工を施しました。その後もテストを繰り返してはドラッグレースに参加する日々、吉村さんのマシンは04で11秒台を記録しました。他のマシンより1秒から2秒は速い。圧倒的な強さでした。吉村さんの手が加えられたカムやバルブを積んだバイクは明らかに速く、瞬く間にその名は知れ渡り、神の手を持つ男と呼ばれるまでになっていきます。寝ても覚めても削って、理想のカムを追い求めていた。そんな吉村さんの情熱が、後の伝説を生むことになります。第3章、ホンダとの出会い、そして東京進出、戦後、日本人の間でも次第に草レースが行われるようになりました。吉村さんに手掛けられたバイクはダントツの速さでした。速いマシンを作る男が九州にいる。そんな評判が広まると、吉村さんの元には多くの人が集まり始めました。そして63年、ある依頼が舞い込みます。ホンダから CB72 と CB77 のチューニングの依頼でした。吉村さんはもともと本田宗一郎さんに憧れを抱いていました。ですからこの依頼を快諾し、東京進出を決意したのです。64年 MFJ 鈴鹿18時間耐久レースに、本田 CB72 と CB77 で参戦。予選でトラブルに見舞われながらも、CB77 が優勝を手にしました。本田やヤマハを相手に互角に渡り合い、プライベーターとして勝利をつかんだ瞬間でした。この実績により、吉村さんの評価は不動のものとなりました。月刊モーターサイクリスト誌からは、記事の執筆を依頼され、65年2月号から4月号に、私のチューニングアップ、という記事が掲載されました。チューニングという行為が一般的でなかった時代に大きな反響を呼び、 CB72 開発陣も参考にするほどの傑出した内容だったといいます。さらにホンダから市販車ベースのジュニアクラスでのマシン開発の依頼が届きました。ホンダは依頼にあたり、当時のグランプリマシン開発の拠点であった GP ガレージを吉村さんに対して開放したのです。この判断からも、ホンダの吉村さんに対する評価と信頼の高さが伺えます。第4章、確執の始まり、組織の壁という現実。65年4月、吉村さんは東京の富津佐へ移転し、吉村コンペティションモータースと名称を改めました。そして運命の65年10月、第3回ジュニアロードレース大会における和田雅宏さんの走りが日本グランプリを視察に訪れていた本田宗一郎さんの目に留まりました。自陣営のマシンより速い吉村さんのマシンに驚いた本田宗一郎さんは研究所で一度マシンを計測させてもらうよう現場の人間に指示しました。和光研究所での計測結果はノーマル24馬力、ホンダワークス27馬力、吉村 32.7 馬力。吉村さんが手掛けたマシンの性能の高さに関係者は息を呑みました。すると、ホンダ宗一郎さんは自社のワークスチームを厳しく叱責したのです。ワークスチームが手掛けたマシンがプライベーターに圧倒されているじゃないか、という内容の叱責でした。ただし、この一件により、ホンダ内部には、吉村さんに対して、疎ましく感じるものが現れました。その結果、その後、吉村さんは、ホンダ側から十分なバックアップが得られない事態になっていきました。チューニングすると言っても、元になるのはホンダのバイクです。ホンダからのバックアップは必須です。しかし、吉村さんがレースで結果を出すほどに、ホンダからのバックアップが得られなくなる。この不可解さに、吉村さんは、本田宗一郎さんへの直談判を決意しました。自ら和光研究所へ赴き、初めて本田宗一郎さんと会うことになったのです。吉村さんが円滑な部品供給が得られるように頼むと、そのような事態に陥っていることを初めて知った本田宗一郎さんは、再び社員に激怒しました。しかし、一度吉村さんに対して敵対心を抱いた一部ホンダ社員たちとの軋轢は容易には解消しませんでした。様々な要素が複雑に重なり合い、一時は吉村さんへの部品供給停止というところまで事態は悪化したのです。ホンダ宗一郎さんが恥ずべきことだと担当を怒鳴り散らしても、それでも供給は戻りませんでした。創業者の思いと組織の論理とのズレ、組織に所属する会社員なら思い当たるところではないかと思います。あるいはもっと単純に、吉村さんのように飛び抜けて能力がある人間というのは周りから疎まれる宿命にあるのが世の常で。第5章、世界初の集合艦 S800 からの偶然の発見。ところで、吉村さんが有名な集合艦を発案したのはレース用ホンダ S800 のチューニングを行っていた時でした。吉村さんの元には四輪エンジンの依頼も増えていたのです。当初は軽量化のために4本のエキゾーストパイプをまとめることを思いつきました。これを実践してみると馬力が上がり、トルクの谷間が解消されていました。吉村さんは集合艦の可能性に目をつけ、試行錯誤を繰り返しました。四輪に限らず、集合艦は二輪でも試されていきました。エキゾーストパイプの太さや、集合部までの長さなど、様々な試作品を作りました。そして、CB750 フォア用に作った集合艦では、最大出力を7馬力余り向上させることに成功したのです。初代集合艦は、2本ずつを上下に重ねた後に1本にまとめる 4-in-2-1 形式の集合方式でした。71年、オンタリオ250マイルで初めて集合艦を装着した CB750 フォアが登場すると、アメリカのみならず、イギリスのモーターサイクル誌にも掲載されるほどでした。すなわち、世界で初めて集合艦を開発したのは、吉村秀夫さんでした。そしてその開発は、ホンダ社での仕事から生まれたものでした。これは二輪の歴史において極めて重要な技術革新だったと言えます。第6章、和解への道、H1300 という架け橋。その後、HRC の前身組織である RSC 内部で吉村さんに理解を示していた木村正夫さんによる尽力や、RSC の人事異動などもあり、吉村さんとホンダとの関係は おおむね修復されていきました。そして71年には、RSC と吉村が共同でマシンを開発するという新たな展開を迎えます。その結果、高竹福美さんと菅原義正さんの体制で臨んだ全日本富士1000キロレースでホンダ H1300 がクラス優勝を果たしたのです。この時の吉村とホンダとの関係をRSC に勤めていた木村正夫さんはこう語っています。 H1300 を一緒にやって吉村さんはどう思われたか分かりませんが、我々としてはホンダと吉村の関係を相当修復できたかなと思いました。吉村さんと一緒に組んで走らせた H1300 が優勝したのは、私にはとてもいい思い出となっています。確執から共闘へ、技術者同士の信頼が少しずつ回復していったのです。第7章、本田宗一郎の称賛、町工場でも大企業に負けない信念。時は流れ、本田宗一郎さんが成長していく自社の入社式でこんな風に語っています。町工場でも大企業に負けないという信念を持っている吉村という男がいる。皆もその精神を持ってほしい。しかもこの言葉は、吉村さんがホンダと決別した後に語られたものでした。組織としては対立していた時期です。部品供給を止めた組織の判断がありました。しかし、ホンダ宗一郎さん個人は吉村さんを高く評価していました。ホンダ宗一郎と吉村秀夫、二人は AMA、全米モーターサイクル協会殿堂入りを果たしています。創業者同士の精神的な共鳴があったのかもしれません。町工場と大企業という立場の違いを超えた技術者魂の共感です。第8章、遺産の継承、森脇と無限。吉村さんはアメリカでビジネスマンに裏切られ、金も工場も失って無念の帰国を余儀なくされた時期があります。心身ともにボロボロとなった吉村さんを迎え入れたのは、吉村さんから感動されていた長女の奈美子さんと一番弟子であり、奈美子さんの夫でもある森脇守さんでした。二人はいつ帰ってもいいようにと新しく鈴鹿に工場を作っていたのです。73年、奈美子さんと森脇さんは三重県鈴鹿市で森脇エンジニアリングを創業しました。夫の名前から取った社名です。さらに無限からも技術指導の申し出がありました。本田宗一郎さんの長男である本田博俊さんです。よりにもよって本田と決別した後に申し出てきたのです。しかし吉村さんは心よく受け入れ、技術指南を行いました。気さくでおおらかな人柄がここに現れています。このように森脇も無限も吉村さんなしには語れない関係性を持ちます。本田系チューナーの系譜における吉村さんの位置づけは技術と精神の両面の継承においてかけがえのないものでした。第9章、最後まで挑戦し続けた男。吉村さんは晩年になってもレースに打ち込み続けました。癌を患い、余命幾ばくとなろうともピットに立ち続けました。挑戦してやり遂げた時の喜びに勝るものはない。これが吉村秀夫さんの信念でした。95年3月29日、吉村秀夫さんは73歳でこの世を去りました。本田宗一郎さんが語る町工場でも大企業に負けない信念、これを体現した人でした。本田との確執と和解、共闘と別離を経験した人、組織の壁を越えた技術者同士の信頼を勝ち得た人、プライベーターとして大手メーカーと互角以上に戦い続けた生涯、世界初の中合間開発者としてチューニング技術を一般に広めた先駆者として、まさしくゴッドハンドを持つ男の遺産は今も多くのチューナーたちに受け継がれています。この動画では触れませんでしたが、鈴木との共闘もまた別のストーリーを生んでいます。終戦前、墜落した B29 を見に行った際にエンジンについていたターボチャージャーを見た吉村さんが、日本は負けると確信したという逸話があります。冷静に現状を把握し、自分たちに何が足りないかを見極める確かな目、この目を持っていたからこそ世界に轟く吉村になったのだと思います。鈴木との共闘、集合艦の発明など詳しい動画をいずれやりたいと思います。